本日11月15日、何の日かね、皆さんだったらわかるかなと思うんですけども、そう、私パルナ伊藤のね、お誕生日ということで、私とうとう35歳ということになりましてね、アラフォーという悲しい響きなんですけどもね、怖いよね。34まではアラサーなんだよ。ただこのたった1日ずれるだけ、11月14日まではアラサーで、11月15日になったらアラフォーになるっていうね、ちょっと四捨五入って怖いみたいなところもありますけど、まあそんなんで、今日は35歳になって初めてのまあラジオということでね、ちょっと気合い入れてやっていきたいなという、そんな、まあパルナイト生誕祭ね、こちらをお送りしていきたいと思いますんでね。で、あの先週スペシャルウィークありまして、まあ、ゲストの方来ていただいてとかね。まあ、その時の、まあ、反響ではないですけども、いろいろと、ね、各方々、ご意見、ご感想をいただきましたからね。それについてもちょっと触れないといけないな、みたいなところもあるんでね。まあ、そんな話も、まあ、この後していったりとか。あと今日はね、やっぱ生誕祭だから、まあ、いろいろやってきましたから。まあ、そんな話もしつつ、あとは、ね、先週ちょっとあんまり話せなかったので、私、転職してね、早2週間ですか、経ちましたから、その2週間の間、どんなんだったのっていうのをね、まあ、おしゃべりできたらなと思っておりますんで、これが、ね、1時間で収まるのかってところですけどもね、まあ、頑張ってやっていきたいと思いますんでね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナ伊藤です。こんばんは。まあそんなわけで、新生パルナ伊藤というね、35歳になりまして、もうおじさんですよ。本当に34まではなんだかんだごまかしてきましたよ。なんか毎年言ってますけどね、29はどうのとか30はどうのとかってね、毎年毎年言ってますけど、とうとうですね、34と35のこの差、もう数字として、ね、感覚で今まではね、頑張ってきたけど、数字として、四捨五入っていうね、悪しき習慣のせいで、アラフォー。でもアラフォーって分けちゃいかんよね。30代中盤っていう表現。ね、そういうのやっていくと、なんかね、女の子も言うじゃない。なんとか女子とか。ね、いや、お前40だろ、みたいな。そういうのに近くなっちゃう気もしますけどね。なんかそんなんでね、頑張って頑張ってね、アラフォーにはまだなりたくないな、みたいなね、そんな感じもありますけどね。まあおじさんはおじさんなりのいい味出してやっていきたいと思いますんでね、今日もね、最後まで聞いていただきたいというところで、でまあ一応ね、何かあればお便りもお待ちしてますんでね、まあそこだけお伝えしていきたいと思います。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そこのラジオ用スレその6ってところにね、お便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net こちらになります。で、ホームページ右上のところにね、メールフォームってところもありますので、そちらの方からでもメールの方送れますと。で、事前にいただけるんであればメール、リアルタイムであれば掲示板でね、いただければと思います。先週ちょっとね、ゲストの方来た時に、私テンパったのかどうかわからないけども、ここ何年もずっとメールアドレス読み上げてるのに、メールアドレス間違えるっていうね。なんか、pal@doutei.net って言ってるのに、スペルで言ったら、なんか最後 .com で言ってたからね、どんだけ緊張してたんだって話なんですけども、そんで一個本題のお話に入る前に、ちょっとインフォメーションじゃないけども、すぐ寝ちゃう人もいるかもしれないんで、お伝えしていきたいところがあって、 来週11月の21日の土曜日、名古屋でオフ会をします。でこれちょっと簡単に決まったことだけ先に言って、まあ後でまたねこの話は出てくるんだけど、先にね言っておきたいことがあります。まあ土曜日で、で開始は18時30分で行きたいと思います。まあちょっと早めにねやりたいよっていう人と、まあ遅めのがいいよっていう人がいたので、まあ間取ってというかね、まあ遅めの人はね早く開催しちゃうと、もう完全出来上がった頃にね到着とかになっちゃうとね申し訳ないので、まあちょっと間取って18時半開始で、名古屋近辺の風来坊っていう手羽先のお店でいっぱい店舗あるからさ、まあどの店になるかはお楽しみという感じで、まあオフ会ね参加表明してないよって人でも、どこかの風来坊に行ったらもしかしたらいるかもよみたいなねところでございます。で、現在の参加人数としては、俺含めて4人の、参加表明をいただいてるんですけども、こちら、まあ、予約とかもね、お見せしないといけない部分がありますので、一応締め切りを設けさせていただきます。応募の締め切りは、11月19日の木曜日、18時までにしたいかなと。一応、ポッドキャストの更新がね、まあ木曜日の0時ぐらいになりますから、なのでそっからまあ聞くっていう人もいるでしょうからね、まあ18時、その日の18時までとさせていただきます。でただもしこの時間よりも過ぎてしまったっていう時でも参加したいよってことであれば言ってください。おそらく大丈夫だと思います。お店に行ってね、一人ちょっと増えるんですけどとか、二人増えるんですけどとかね、じゃあお誕生日席でみたいな、そんなんでどうにでもなると思うので、それは言っていただければ。で、最悪、まあ、なんか、うまい方法を考えてね、全部、やりますから。ね。そんなんで、まず参加希望の人は、掲示板の方に、まあ、いろいろとね、参加の仕方書いてありますから、まあ、そちらに参加表明出していただき、あと私の方にメールいただきと、そんな感じでやっていただければと思いますんでね、そこを、ちょっと言っておきたかったと、いうところでございますよと。まあ、ぜひ名古屋オフ、そうそう俺も行かないからね、そういう名古屋とかね行かないからなーと思って、今回いろいろ名古屋行くことで、あ、なるほどねっていう、だから名古屋がどの辺にあるのかとかね、いやわかりますよ、関東よりはね西の方にありますよ、でも大阪とかね京都とか、あの辺とちょっとどの辺なのみたいな、ね、俺あんまりその辺のまあ距離感というかね、場所がよくわからない人間ですから、山手線も逆に乗っちゃうような人間ですからね、まあそんなのもいろいろね分かったりもしたんですけども、まあなかなか名古屋行く機会も、まあ、今回初めてですし、で今後もし今年旅行行くとしたら、まあ京都ね、日本三景を見ないといけないっていうね、ノルマが俺にはあるからさ。で、そんなんで、行かないと、かななんていうところで。まあ、京都府とかもしかしたらあるかもしれないけども。まあ、わかりませんから、俺ですからね。まあ、そんなんで、ぜひ、時間がある方は、土曜日、ね、夜、まあ、一緒に、手羽先食べながらね、飲んで、ちょっとお話でもできたらなと思っておりますよ、という感じでございます。まあ、こんなんで、インフォメーションの方は大丈夫なので、じゃあ、本題いきますか。ね。もう、ほんと、先週のスペシャルウィーク、反響がね、ありまして。悪い方に。ねえ、なんで自分から火種を撒いていくんだっていうね、ところですけど、まあ、34歳。私も最後にね、まあ、ちょっと、はっちゃけたかったのかな。わかりませんけどね。まあ、ちょっとお便りをいただいてるから、お便り読みながら、ご回答していく形を取っていこうかななんて思っておりますんでね。じゃあまずね、お便り読んでいきますけども。一つ目。ラジオネーム、さくらさん。パルさん、ピンクさん、こんばんは。ピンクさんのラジオ興味持ちました。帰ったら聞いてみますね。今日の番組とってもよ、息が合ってる気がします。こういうコラボいいですね。お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、こういうね肯定的なねご意見もいただきました。 がしかしね、まあありますよ。だって内容が内容だったのでね、いいよって言ってくれる人もいますけど、これはいろいろね問題あったかなっていうところで、ラジオネーム824番さん、他のポッドキャスターの悪口とかはっきり言って気分悪い以上というね、お便りいただきました。ありがとうございます。うん、そう思います。すみませんでしたね。ちょっと俺が今回これの件に関して、先週聞いてくれた人いるかな、ね、いない、ね、聞いてないよっていう人もいるかもしれないんだけど、どんな話したのっていうと、まず、ゲストで俺がねすごくリスペクトするポッドキャスターのピンクさんっていう人をね、まあ、神トークと呼ばれる、まあ、その人をお呼びして、で一緒に、まあ、ラジオ論だったりとか、あとお互いをね褒め合うっていうね、まあ、よくわからない放送をしたんですけども、このラジオ論の中で俺のね理想とするラジオ論こういうことですという話があるんだけど、まあ周りの人たちのそのポッドキャストとかのあり方とかについても、まあバッシングをすると、ね、そういうことをやってしまってね、あの時はあれだと思ったんだよね。あの勢いでもう突っ走って突き抜けるしかねえと思って、あれをちょっと、まあ、行き過ぎた感はあります。でもここでなんか言い訳というか釈明というかは違うとも思ってるんだよね。結局自分の口から出た言葉っていうのは少なからずやっぱり思ってることだよ。その時に乗せられてっていうか、俺が自分で乗ってさ、なんか、うん、この調子でちょっとディスり方がちょっと増えてきたけど、いやもういけいけっていうねところで、こっちの方が絶対面白いだろうとか思って喋ったことっていうのはあるよ、やっぱ若干ね。でも心の中にもね、やっぱりそういう言っちゃいけないこととかも多かったけど、でもやっぱし気持ちのどこかにあるからこそ口に出るからね、それはもう否定はしませんと。ただ申し訳なかったなとは思ってるのね。これに関してはちょっと後でお便りね、まだ熱すぎますから、他のねお便りでね、ちょっと聞いていただけたらと思うんですけども、ラジオネーム羊がいる水族館さん、今回正直聞いててきつかったな。俺が好きな番組も絶対いくつか入ってるわ。あ、ピンクさんのラジオはさっき登録したよっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。これですよ、ヘビーリスナーの方ってねいらっしゃるわけですよ、この童貞ネットにも。で、その一角を担っている、ね、皆さんも長く聞いているんだったらね、耳にしていると思いますけど、ラジオネーム羊がいる水族館さん、ね、まあ昔から聞いていただいている方でね、もう皆さんもこのラジオネームは、あ、羊がいる水族館さんねってわかると思う。そんな人が今回正直聞いててきつかったな、だってそりゃねダメよねって思う。申し訳なかったなって。いかんね、自分をディスるのはいいんだよ、人をディスるなよってね。自分を褒めるのはいいよ、人をディスるなよっていうねいうところはあります。言いたいことも言えないこんな世の中じゃね、ポイズンってありますけど、でもそれとこれとはまた別なんだよねって。言いたいことを言えばいいじゃない、俺がどうこうね、俺がダメだ俺がいいとか、人のことをそんなに言う必要はないよねって。他の言葉で言いたいことは言えるのにね、え、触らなくてもいいところを触ってもうポイズンっていうのは良くなかったなとは思ってます。すみませんでした、本当にね。いや、いいのよ、もうこれね、いろいろあるの、ご意見が。この後も続きますけどもね、まあ反響がすごかったんだよね。だからまあこれはいろいろと皆さんのご意見をね、私は真摯に受け止めたいというかね、大体意見が来ると受け止めちゃうから、どんな意見でも ね、グロッキーになっちゃいますけど、今回はグロッキーっていうか、なんかやっちゃったなっていう。いつもは例えばね、女の子ね、こんな子がいいなとか理想のね女の子像とか言ったりとかした時にバッシング来た時はなんだよってね、なんで俺そんなこと言っちゃいけねえんだよってなるけど、今回はすみませんでしたって思ってるから本当に。まあこれも後でね、少し補足じゃないけど、まあなんでこういう風に思ったのかとか言ったのかっていうのはね、お話ししたいと思いますけどもね。もうこんな今日話からずっと入ってますけどもね、どうなんでしょうかね。ラジオネーム805番さん、パルさん、前にニコ生、ニコ動で好きなアニメのアンチコメめちゃくちゃ否定してたけど、そいつらと同じことしちゃったな。きっと多人数で放送しているラジオ好きな人やFM っぽいポッドキャスト聞いてる人は、この前の放送聞いたらめっちゃ水を差された気分になるだろうね。俺も一人喋りのラジオの方が好きだけど、感じ方は人それぞれだから、ラジオはこうあるべき、あとはクソっていうのはどうなんだろうね。確かにエンディングとか FM っぽいのはシャラ臭くて俺も聞いてらんないけど、そう思うんならあえて言わなくても自分のラジオをそうすればいいだけなんじゃないかな。まあでも自分のことを棚に上げて、他をバッシングするスタイルのラジオ番組も珍しいのであってもいいと思う。炎上してリスナー増えるかもしれないし、俺は聞かないけどっていうね、お便り。そしてその後に同じ方ね、805番さんから、すぐにもう一個お便りいただきまして、追加のお便り。なんかさっきの投稿を読み返してみたらバッシングみたいになっていた。申し訳ない。何が言いたいかというと、できれば先週みたいな放送じゃなくて、今までのリスナーに気を使えるパルさんのラジオは、ラジオが俺は好きだから、できればそういう放送をしてほしいなと思います。なんかあまりに先週の放送がいつもと違う気がしたんで熱くなっちゃいました。すみません。キモいリスナーのザレ事なんであまり気にしないでください。ああ、こんなんだから人付き合いがうまくいかないんだろうなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、全然バッシング見たくなってないし、ちゃんとオブラートに包んで意見言ってるから、とても人付き合いね、うまくないってことないと思いますよ、ね、ズバッと言ってボディ食らわせてね、それでさよならっていうね感じではないから、ね、全然その辺はちゃんと配慮されてて、心にも響いたので、私ね、いやこれだなと思って、一番申し訳ないなっていう気になったのはこちらのお便りなわけですよ。俺が前にさ、アニメを見るときにね、そういうまあニコ動とかのコメントとかを見ながらさ、アニメを見るんだけど、アンチのコメントだ、あ、このアニメ超つまんねえとか、作画ひどくねえとかさ、そんな作画ひどくもないのにね、とかちょっとの差とかで言ってきたりとかさ、なんかいろいろとちゃちゃ入れてくんのよ、こっちが面白く見てんのに。なんか水刺されたなーみたいな感じでしらけちゃうね、それが嫌だって言ったの。同じことしとるやんっていうね、本当に思ったよね。やっちゃったなーと思って、なんで自分がね嫌だって言ってることを人にやるんだろうって。これが一番良くないよと思ってね。いや、いいのよ、例えば同じような考えの人で集まってて、特にその否定的な話をした時もまあね、みんなわかるわかるなるような場だったら、それはそれで成立するし、誰も不快な思いしないし、いいしとか思うけどさ、違うもんね。みんなそれぞれに好きなラジオがあって、で好きな放送を聞いてて、なのにそのラジオを否定するような話をいっぱいしたもんね。そうするとね、次その自分が好きなラジオを聞いた時に、あ、俺このラジオすげえ好きだと思ってるけど、この前なんかパルナイトっていうクズがなんかこういうタイプのラジオのこと否定してたなって、俺は面白いと思うんだけどなっていう、なんか変なフィルターが一枚かかっちゃうんだよね。面白いって思ってても、面白いって思った瞬間に、 あ、俺面白いと思ってるけど、こないだなんかそんなこと嫌なこと言われたなっていうのをちょっと頭に浮かんじゃうんだよね。それが浮かぶことによってなんかシンプルにさ、なんか直接面白いなっていう気持ちっていうのがなんか濁っちゃうのがあると思うんだよ。すごく申し訳なくて。だから例えばね、俺もあの劇団四季のね、ミュージカル見に行ったりとか、あとは映画見に行ったりとかするときにね、そこに行くっていうことをツイッターとかでつぶやいたときに、見る前、行く前にちょっと否定的なお話をね、返信が来たりとかすると、その映画さとかさ、劇団四季はさとか言われてからその作品とかを見ると、いや普通に面白いな、いいなって思ったときに、あ、でもさっきなんかこんな否定なこと言われたなって、そんな悲しくなっちゃうところはあるから、本当に申し訳なかったなと思ってる、そこの部分に関しては。ただ難しいんだよな、俺はこうっていうのもあるから、そこはそこなんだけどさ、大前提よ、これはもう先週の話の続きだからもう言っときます。今後はもしかしたらあんま言わないかもしれないけど、もうこのタイミングで言わないと、もしかしたら言いたいことも言えなくなってしまうかもしれないのでね、言っておきますね。すいません、2週連続で嫌な思いさせちゃったらとは思うんだけど、やっぱり先週言ったことは基本的に思ってることなので、ラジオは俺の理想のスタイルっていうのは、まあ伊集院さんなんだよね。これはもう本当一人喋りっていうのと、あとちょっと笑い声が入るとか、それは自分の声でもいいし、まあ一緒にねやってる人とかの声とかでもいいんだけど、別にまあ一緒にやるっつっても、ね、目の前に座ってるだけで笑い声を出すとかね、そんなんだけでもいいんですけど、基本一人喋りで笑い声があると。でエピソードトークとね、今週あった面白い話とか、そんなのがしたいの。これが理想の形、これは揺るがないんだよね。でただやっぱり一人喋りっていう部分と、それ以上の二人喋りとか、もっと複数人でやるっていうラジオはありますよ。でその中でも俺はオードリーさんは二人でやってるよね。でそれも聞きます。あと昔だとコサキンとか、小堺さんと関根さんのやってたラジオ、まああれが俺のなんていうの、本当にラジオにハマったきっかけでもあるから、小崎も二人でやってるのね。だから二人まではいいなと、番組がすごい好みの番組だったらとは思ってる。ただやっぱりそれ以上の番組、三人以上になってくると俺はよくわからなくなっちゃうの、人が多すぎちゃって。でも昔好きだった番組で広い王子さんとね、古くて誰もわかんねえだろうって話なんだけど、広い王子さんと横山千佐さんと千葉茂さんのやっていたね、まあラジオとかあったんだけど、まあ三人すごく立ち位置が違ったりとか、性別が違ったりとか、まあ、声質が違ったりとかね、いろんな感じがあるけど、そこまで違うっていうのが認識できるような感じであれば、俺は番組が面白ければいいなとは思ってる。でもなって、4人以上とかになってくるともうわかんないかなとは思うんだよね。これはちょっと個人的な意見なのでね、4人以上でやってるラジオいっぱいあるからさ、そこにどうこうって話でもないんだけど、なのでその地上波でやっているっていう、プロがやっている、お金をねなんかもらってやってるようなラジオの中でも、本当に結局今現在聞いているラジオは2つなわけよ。伊集院さんとオードリーさん。で、あとは聞いてない。むしろ、あとはあんまり俺の好みではないと思ってるんだよね。なので、そんなレベルなのよ。俺の好き嫌いなんていうのはさ。まあ、そんなところがまず一つだな。だから、これ、ポッドキャスターとかじゃないところもあるね。ポッドキャスターじゃなくて普通ラジオっていうくくりで考えたとしても、 やっぱり基本的には少人数でやってる方が好きだなっていうところ、あとこんだけ地上波でいっぱいいい放送があるのに、その中でも現在聞いてるのは2番組しかない、他はあんまり好きではないと思ってる節はあるから、そんなぐらいですよ私ね。なのでまああまりちょっと気にしないでいただきたいなと。なんか俺の発言でね、なんかラジオ面白く聞けなくなっちゃったなっていう人多分いると思うんだよ。申し訳なかったなと思ってる本当に。だけどね、先週もちょっと言ったかもしれないし、最近もよく言ってるけど、ピカソの絵を見てとね、小学生が描いたんじゃないのなんていう人とね、これすごいよね、何億でも出しちゃうビクンビクンみたいなさ、そういうのあるじゃない。だから俺は本当に見る目がないというか、いい耳じゃないなだっていうねところもありますけど、まあそんなねところで、もちろん多人数でやっていていい番組はいっぱいあります。ただ俺の好みではないですってだけね、すいません、あのまずそこは大前提でありましたっていうお話です。そしてあともう一つメール、ラジオネーム829番さん、別にいいやん、俺は、ノーバトっていう3人でやってるラジオ大好きだったけど、別にパルさんがノーバト嫌いでも何も思わないし、好きなラジオなんか人によるし、いちいち怒ることかね、自分の好きなアニメや映画否定された感じかな、ちょいと過剰に反応しすぎじゃないかっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。こうやってね、ちょっと熱量が上がってるね掲示板にね、ちょっと一つのね水をね撒いていただいた感じですけどもね、いやでも先ほどから言ってる通りに、本当に俺が嫌だなって思うことをやっちゃったっていうねのは、逆本当に俺が嫌なんだよねっていうのもありますね。なんでやっちゃったんだろうって嫌がることなので、これはまあ、もしかしたら過剰に反応してね、いっぱいコメントがあったのかもしれないけども、でも良くないことをしてしまったとは思ってますね。それは申し訳ないとね。やだもん俺本当に、ブルーシード否定されたらそりゃちょっと過剰に反応しちゃうしね、シュタインズゲートを否定されたらさね、ちょっと過剰に反応しちゃうところ あるからね。なのでね、まあ、でもあんまり気にしないよっていう人もね、いてくれるってことはとてもありがたいなと。変わらずね、好きなラジオは好きな状態で聞いてもらえそうだから、それは良かったなとね思いますけど、やっぱり俺っぽい性格の人、メンタルの人はなんかその都度その都度思い出しちゃうんじゃないかなと思ってね、ごめんよとね本当に思ってるんだそこはね。俺が本当に嫌な思いしてんだよそういうので。なんでね、すいません。まあ、とはいいね、つつも、また、多分言っちゃうよ。これはクソだと、ね。東京クソ飯だと、いう話とか、ね、油そばの上にローストビーフ乗ってて、これなんじゃこりゃと、ね、クソまずいんだが、言うよ。もしかしたら美味しいと思ってる人いるかもしんないし、好きで毎週行ってる人いるかもしんないけど、まあ、言うけど、でも、こういう、毎回毎回ね、なんかお前なんか学ばねえなっていうのはあるかもしんないけど、でもその都度、まあ、反省はするじゃない、やっちゃったなって。でせめてこれがあることで、何か次そういうことを言うときにね、気持ちいいオブラートが1枚増えるとか、ね、そういうのあるかもしれないから、また言ってきますけど、ちょっと言葉選びたいなとは思うんだけどね。明らかに満場一致でダメだろって俺が思うことについては言うかもしれないね。でも好きな人いるんかもしれないな、なんていうことに関してはあんまりなってちょっと思っております。あとはラジオネーム830番さん、とりあえずパルさんのやりたいようにやるのが一番やと思う。いちいちリスナーを気に、リスナーに気を使ってたら、それこそせっかく童貞ネットっていう尖ったラジオがただの無難なラジオになるし、無難なラジオは白ナイトラジオでいいじゃない、リスナー一桁になってもいいから好きにやってほしいと俺は思う、リスナー減らしたくないから守りに入るラジオが聞く側としては面白くないと思うんだけどっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。まあ最近ね、ここ1ヶ月ぐらいは言いたいことを 言ってますけど、それまでなんかこうやってね、批判の声だったりとかさ、ボディーブローのメールとかそういうの来るのがちょっと怖くなっちゃって、守りに入ってるところあるんだけど、まあ攻めていこうとね、とんがっていこうと思ってここ最近やってたんだけどね、ちょっととんがりすぎちゃったなってあるから、まあ多少とんがり残しつつ、ちょっと鋭利なね感じ出しすぎたかなと思ってるからね、あの言いたいことは言います、でももう少しね、言葉を選ぶっていうね表現方法あるから、そこはさ、俺もアマチュアね、素人とはいえ、あのプロ意識があるからね、先週のラジオ論聞いたでしょ、あるのよプロ意識一応ね、だからそういうのも良くないのかな、なんかその変なプロ意識あるじゃんね、アマチュアながらも例えばよ、無理だけどもし急なねオファーがあった時に、地上波でないけど、その時にまあある程度のクオリティで喋れるようになっていたいなとは思ってやっている節はあるのよね。そんな話先週すればよかったね、ラジオ論でね、面白いと思うんだけどさ、そういうのも、だからそこを軸としてっていうか、そこがスタートなんだよね、ある意味あの楽しくワイワイやってはい終了っていうのではなくて、まあそういう地上波で流してもギリギリ大丈夫なぐらいにやっていきたいんだよ番組はね、できてるかどうかは別よ、気持ちね、だからその気持ちを持っていないポッドキャストを見ると、うん、俺の考えとは違うっていう風になっちゃうんだよね。これは求めてる人とそうでない人いるじゃない、そうやってみんなで、ね、楽しくやってるのを聞いてその雰囲気聞くのが楽しいよって人もいるだろうし、でそうじゃなくて俺みたいにさ、いや素人でやるっていう部分ではあるけども、多少なりともプロ意識を持ってやってほしいなとか思う人もいるとは思うんだよね。だそこの差はちょっとあるかなと思うんだけど、俺がそういう意識でね喋ってるだけに、他のを聞くと、うん、ちょっとそこの意識が薄かったりすると、ちょっと私はきついかなって思ってしまう節はありますということでございますよ。まあでもうまくねとんがりつつ、オブラートに包みつつね、うん、やっていきたいと思いますんで、これで丸くなったりはしません、もうとんがっていきますけど、ちょっとねなんか切れ味鋭すぎたからね、それはさすがに良くないなと思っておりましたということでございます。あとはラジオネーム831番さん、他のポッドキャストのバッシングは自分がそう感じていることをそのまま言っただけだから、そこまでパルさんは反省しなくてもいいと思う、それよりもピンクさんとのやりとりの方が聞いているこっちが嫌な気持ちになってしまいました。何年も前からネットでは知り合いでも、その日に初めて会った人に対してやっているラジオが面白くないとかよく言えますね。理想のラジオを語りたいって気持ちはわかるけど、いくらなんでも目の前の人に気を使わなすぎでしょ。パルさんの闇を垣間見た放送だったなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。これもね、まあ反省しなくてもいいけどっていうね、ご意見だけども、だけど、ゲストに来てくれた人、この人に対して、ね、しかも、会ってまだ1時間ぐらいの人、喋り始めて、ね、その人に対して、言っちゃったらあんま良くないよねってことをよくね喋ってましたけども、それはどうかなっていうねお話だけども、これ一応理由があるの、理由があるっていうか、まずやる前に今日はちょっとすいません、ピンクさんに嫌な思いさせちゃうかもしれませんと一応言ってあるの、ね、なんかこんなやだね、テレビとかでねなんか破天荒な感じの芸人がさ、そういうのやる前に楽屋に行ってからね、そういうなんか断りをしてたりとかね、そういうのをちょっと垣間見る感じはありますけども、まあでももともとそういう話はちょっとしようと思っていたのがあるので、一言はまず言ってありましたと。 そしてなんでじゃあねそんなこと言ったのってことなんだけど、そのラジオ論の話でね、他のポッドキャストの話を否定批判するわけじゃん俺が。その中でじゃあ俺がピンクさんがすごい好きだと言っても、ピンクさんのやってるラジオもちょっと該当するところがあるわけじゃない。そこでピンクさんについては言及しないっていうのは俺はフェアじゃないと思ってたのね。だからね、こっち一方通行じゃない、このポッドキャストはとかさ、あんなポッドキャストはとかって言ってさ、一方通行で終わっちゃってはいさよならになっちゃうから、うん、やっぱりその目の前にいる、もしかしたらそのね、言ったら帰ってくるような人が目の前にいるんだったら、その人にも絶対言わないといけないなと思って、ここでピンクさんだから大丈夫ですよとかさ、そういうのは、うん、良くないなと思って、すまんピンクさんにもね同じようなことちょっと言いますというところ。ただ言ってることは一貫はしてるのよ、一人喋りがやっぱし好きだからっていうねことで、複数人でやってるラジオはあまり俺の好みではないという話をねしているのと、あとはやっぱりその前に出ましたけど、複数人でやってる時の一人の熱量が強すぎると周りの人たちの熱量が低く感じちゃうところがあって、その温度差っていうのがやっぱり感じるポッドキャストとかラジオはあるよねっていうところでさ、でこれも仕方なかったんで、そう言ってるんだから、自分が思ったそのピンクさんのやっていたねラジオに関してもやっぱり言っておかないとフェアじゃないなと思って、ね、そこで思ってたのに言わないっていうのはさ良くないなって俺は思っててね、ちょっと言った瞬間ピンクさんのリアクションは鈍くなってましたよ、ね、まさかゲストに呼ばれてこんなこと言われんのみたいな、あったかもしんないけど、でもそういうちょっと気持ちがあって、なんかね、ピンクさん以外のポッドキャストを否定するっていうのはなんかフェアじゃないなとね思いましたということで、思ったことは全て言っていくスタイルね、良くないなみたいなねところがありましたけど、まあまあそんなもんですよ、俺は昔からね言わなくていいこと言ってんで、いつもでこうやってねなっちゃうけど、でも、うん、思ったことを言えないラジオもね良くないかなと思うから、まあ言葉を選びつつ言いたいなっていうところもあるけど、あの時はでもピンクさんへのその信頼感というかそういうのはあるから、ある程度そういう話をしても受け止めてくれたらいいななんてね思ったりとかして喋った節もありますね。あとはラジオネーム伝説の勇者さん、パルさんこんばんは、今日も気持ちよく炎上してますね、別に公共の電波使ってるわけじゃないんだから好きなようにやればいいと思うけどな、俺も複数人でやってるラジオを聞いているけど、確かに複数人でサークルみたいなノリで若干ウェイ感があるとうざいね、ちゃんとおのおのが、自分のターンを察して聞き取りやすいトーンで喋ってくれるラジオなら複数人でも俺は大丈夫だよっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。そうだね、まあ俺がたまたまなんか聞き取りにくいというかさ、複数人で なんだこのね誰が喋ってるかよくわかんないなみたいなのを聞いちゃったのかもしれないし、たまたまそういう回だったのかもしれないし、その辺わかりませんけどね、まあそういうのをまあ4人とかで5人とかでやるんだったら、そういうのをしっかりと、まあ、意思疎通しながらやってるラジオだったらそれはとてもいいんじゃないかなと思いますんでね、いやほんとね、まあ、良くないな俺なと思う。まあ、そんなねところで、まあ、好きにねやりますけど、ただねこのラジオネーム伝説の勇者さんね、別に公共の電波使ってるわけじゃないんだから好きなようにやればいいと思うけどなとは言ってくれるけど、先ほど言いましたけど公共の電波に乗ってもいいようにね、日々鍛錬を積みたいと思ってるね所存でございますのでね、そこは多少意識はしたいなと思いつつ、地上波では喋れないようなそのライン、ね、一歩超えたぐらいをやっていきたいから、だ 下手したら、そうだな、最悪地上波で流れちゃってもギリギリセーフなラインかなを狙っていきたいのかな、ね、難しいですねその辺はね。ただあの、うん、地上波でもうどうでもいいわそんなんね、もう丸くならないね、とんがる、ね、だけどまあギリギリね、ちょっと5枚くらいオブラートに包んだら地上波で流せるぐらいね、そのぐらいのとんがり方でやっていきたいね、そう思ってます。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん、うちにおいでよ最新回聞いたね、これあのピンクさんのラジオですけども、うちにおいでよ最新回聞いた、すっげー面白かったんで本家チェリータイムラジオの方も慌てて登録した。今週パルさんが、巻いた火種をしっかり鎮火してくれて笑ったよ。今回の童貞ネット聞くのきついとか昨日書き込んじゃったけど、うちにおいでよ最新回でピンクさんがいろいろ補足というか掘り下げてくれてるんで、合わせて聞くといい具合に緩和されて聞けるねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや本当聞いてくれましたか、うちにおいでよ。あの言っている最新回っていうのはもうすでに何個かね新しいのをアップされてるのであれなんですけども、おそらく、11月9日放送の汗お断りの巻っていうね、回、こちらの方で、ピンクさんのラジオうちにおいでよでね、放送ねポッドキャスト配信してますから、ここで今回童貞ネットにゲストに出た時のまあ裏話というわけでもないけどね、ちょっと補足をしてくれているので、もしよかったら聞いていただけるとありがたいなというところで、でその後もう3回ぐらい更新してるのかな、でなんかあの次の放送とかその次ぐらいまではなんか少しやりにくそうな感じが出てたかななんて思って、ちょっと申し訳なかったななんていうのあるんですけど、多分もう今一番新しいやつとかはあのそんなの関係なくいつも通りの面白いねピンクさんに戻ってね、すいませんねまたそういうこと言ってみたいな、ね、じゃあそのね直後にあった放送の後の2回は面白くなかったのってね、そういう話じゃないんですよね、基本面白い人がちょっと調子出なかったなみたいな、そういうところだからね、言葉選べよっていうねところなんだけど、難しいんでそういうのね、なのでまあそんな感じねです。何やらねこのピンクさんの、うちにおいでよポッドキャストのね iTunes のポッドキャストのランキングがあるんですけども、コメディ部門の方でね何やらちょっと上位の方にね上がってきているということでね、いやー童貞ネットの影響力あるのかなーみたいな、ね、でもこんだけねそういうちょっと数字的なところを出すね、実績を出すラジオって考えるとやっちゃったなと思って、この間の東京クソ飯とかあの油そばの上のローストビーフとか、もう褒めたところゼロだからね、そんなんやっちゃったらもう人来なくなっちゃうよね、申し訳ないなとね。まあそのね飲食店に関してはもう思ってないんですけども、本当に美味しくないからねすいません、ね、そんなところでございますね。ピンクさんすいません本当にね、いろいろとなんかご苦労かけますけどもね、すいません、これからもよろしくお願いしたいなと思っておりますよと。で何やらあのピンクさんのうちにおいでよ、結構過去放送分を消していらっしゃるみたいで、まあほぼなくなってるのかな、俺が見た時だとそんな感じがしましたんで、あのこのゲスト来た後からは残ってますけど、その前はもしかしたら全部消してる可能性があるね。たま音源はね、音源ピンクさん多分持ってると思うので、まあ、今後、まあ、別のところでなんか新しいサイト立ち上げて、まあその音源は配信するのかどうか知りませんけども、現在はうん、まあ新しいのしか聞けないのかな。あとはもうチェリータイムラジオ本家の方があるからね、そっちの方行くともっと昔の放送とかね、まあ、こちらに関してはまあ複数人でやってたりする放送ではあるけども、ぜひ聞いていただけるとね楽しいかなと思っております。あとはラジオネームうんこぶりぶり太郎さん、 ピンクさんともっと親しくなってからもう一度二人喋りが聞いてみたいです。いつかまたゲスト来てくれるといいなというお便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、もうちょっと親しくなってからその喋りの感覚とか雰囲気とか、でも悪くなかったと思うんだよね。トークテーマとかそこがちょっと俺がやりたかっただけであって、じゃあその場が面白かったのって、聞いてる人が面白かったのかっていうとまた別な感じではあったし、だもっと違う内容の話だったりとか、あと俺がゲストの方呼ぶときにたまに言う言葉だけど、そのパワーバランスっていうね表現するんだけどさ、俺喋りすぎだったんだよね前回。それが良くないんだよね。やっぱりゲストの人が喋れて、そこで俺も喋れて、まあ、50-50ってわけでもないけど、前回多分俺70でピンクさん30とか、下手したら俺80のピンクさん20ぐらいだったかなって思ってる。そのぐらい聞き直したら、うん、俺喋ってるなと思って、じゃあせめて俺ね、まあ、進行があるからさ、ね、やっぱラジオのパーソナリティですからね、この番組の。あ、俺60、ピンクさん40みたいな。そんな感じで喋れたら、なんかすごくいいバランス取れるんじゃないかなと思って。ね、それにはちょっとテーマとかね、コーナーだったりとか、そういうのも、まあ、うまい、ね、そういうパワーバランス取れるような内容でお送りするべきだななんて思ったので、次回もし来ていただけるんであれば、ちょっとリベンジしたいなと思ってますから、ね、その辺はお楽しみに、ね、していただけると、最後の方すごく良かったと思うんだよね。グラディウスの下りとか、グラディウスの下りってなんだって話なんだけど、あの同年代だからできるあの感じね、同じ時代を生きてないとわからない話って結構人間あると思うんだよね。特にね、学生だったりとかすると1年1年が結構差があるじゃない。上のね、1個上の先輩はすげえこの話知ってるけどとかね、自分はよくわからないとか、でも自分よくわかるけど1個下の後輩はね、さらにその話わからないとかさ、1年ごとで学生は結構違うから、そこが同じ年代だっていうのは結構熱いものがあるんじゃないかなと思うからさ、まあそんなところね、いい放送をね今後していきたいなと思っておりますと。そして先週のお話ね、まあお便りは大体ご意見ご感想は以上だったんですけども、他に俺もちょっと言っておきたいことがいくつかあるので、そこも補足しておきたいと思うんですけども、先週、ポッドキャストを紹介しているラジオがあるよというお話で、オルネポっていうね放送がありますと。で、桃屋のおっさんさんっていう方が、まあ、パーソナリティでやってるんですけどもっていう話をして、そしたらこのオルネポの方で、まあ童貞ネットの方で、まあちょっとそういうね番組名が上がりましたなんていうねことを言っていただいて、いやーね、聞いてくれてありがたいななんて思ったんだけど、先日その話をしたやつ、もう難しいな言葉がね、なんだけど、先日言ったのはポッドキャストを紹介するっていう体でね、そういうもうコーナーでポッドキャストを紹介するっていうのは俺はいいと思ってるの。それはね、だってそういうコーナーだしね、いいと思ったとか聞いたポッドキャストを紹介するっていうのは、まあみんなそんな時間なくてポッドキャスト聞けないから、その人のためにまあ聞いて、でこういう内容だったよとか面白かったよって伝えるのは俺はいいと思ってるの、すごく。だけどね、お前先週に続いてまだなんか言うのってね、ちょっと怖くなってきたでしょ。俺も怖くなってますけどね。でもあんまりだから俺がそんなに好きじゃないなっていうのは、もう言葉も選べないな、ね、でも今週までよそんなのはね。だから結局他のポッドキャストの話とかパーソナリティの話をそういうコーナーでもなく普通のトークで入れる、しかも特別な感じもなく、みんな知ってるでしょみたいな、 どこどこポッドキャストの何々さんの話なんだけどさ、いや知らねえからみたいないうのあるじゃん。さ、それは人と普通に喋ってる時もそうですよ。特に女性が多いけどね、ここで女性バッシングをね挟んでいくってところですけど、女性と喋っててもこの前何々ちゃんがさ、いや誰だよそいつみたいなね、あるでしょそういうので、え、それ何々ちゃんって誰って言うと、あ、私の高校の頃の友達で何々ちゃんね言ったりするんだけど、じゃあ高校の頃の友達でって言えばいいじゃんって思ったりするんだけど、その固有名詞を結構出したりとかするのがあんま好きじゃないんだろうね。だから他のね、そのポッドキャストの方がその周りのね人たちの話するときに、こないだね、ちょっと他のポッドキャストやってる人の放送聞いたんだけどっていうような感じだったら、俺は多分納得いくというか、ああそうなんだって思うんだけど、〇〇ポッドキャストの何々さんがさ、いや知らんがなって思っちゃう節があるんだろうな。すいません、なんかねそんなのだ、昔から根本としてあるんだろうね、そういうのがあんまり受け付けないっていうのが。だけどオルネポね、言ってきますよ、オルネポに関しては私はいいと思ってますね。そしてこのオルネポね、今日何回言うんだっていう、ね、話だけど、こちらは一人喋りですから、まあとは言ってもそんな聞いてるのって言うとそんな聞いてないんですけど、私もね自分がどういう風に言われてるかなっていうところで、ポッドキャストのね、ポッドキャストね、自薦他薦すいませんみたいなね、そんなコーナーだった気がしますけど、間違ってたらすいませんね本当にね。でそのコーナーで俺のことを喋ってるところだけを聞くとかね、あとオープニングのね最初のお話をちょっと聞いたりとかね、あとはすいません、あんまりね聞いてないところはありますけどもね、でも一人喋りですごく面白いので、まあ、もしよかったら聞いていただきたいなと思うんですけど、で今回のそのオルネポで童貞ネット取り上げてもらった時にね、パーソナリティの桃屋のおっさんさん超言葉選んでた、申し訳ないなと思って、多分その俺のラジオ論の喋りで他のポッドキャストをガンガンそうやって否定してたわけじゃない、そこについてなんかすごい言葉を選ばざるを得ないというか、かといって俺がこのオルネポを聞いているっていうことも分かってるから、俺のことをそんなにバッシングすることもできないじゃんみたいな、なんかすごく申し訳なかったなと思って、いいですね、言いたいことを言ってくださいと。でボディーブローが来たらそれはそれで私受け止めて、でその1週間はグロッキーになりますから、で言われて当然なこともしてますからということで、なんかやりにくそうにしちゃってすいませんとね思っております。であとはね、他に思ったところ、ま本当にね、味方すらなんか攻撃しまくってっていう気持ちがちょっとあってさ、例えばね、サーファーズレディオショーのタケさんね、俺まあ、今日はちょっとポッドキャストの名前とね人の名前もちょっと結構出しますけど、ね、来週から言いませんけどね、来週からは、ね、某ポッドキャストの〇〇さんみたいな感じになっちゃうけど、今日はちゃんとこういう名刺出しますけど、サーファーズレディオショーのタケさん、なんか俺タケさんにも悪いことしちゃったなとは思ってるんだけど、ね、すごく良くしてくれてる人でさ、でピンクさんとね俺の間を取り持ってくれるというか、ね、それで今回実現したとこもあるんだけど、タケさんのこともどうだろう、どう受け止めていただいてるかわからないけども、人間がでかいからわかんないけども、まあパルナイトお前はそういうタイプだよなぐらいでね思ってくれてたらとてもありがたいけど、タケさんにも俺もなんか攻撃しちゃった気がしてて申し訳なかったなと思ってます。だ結局目指すラジオの形が違うじゃない、俺はもう伊集院さんオードリーそういうのしかもう目指してないんだよね。だから他のラジオは、全然その理想の形ではないだよね。本当に極端な話言うと。だからいいラジオって いっぱいあるじゃない。すごくあって、なのに、その、もちろんあるよ。ダメなラジオももちろんそれはあるよ。いいラジオ、ダメなラジオがある。で、いいラジオの中に、俺の好みと、俺の好みじゃないっていうラジオがあるんだよ。で、これは好み、好みじゃないっていうのは、俺の理想、理想じゃないっていうところにも分類されるけど。そうすると、俺がやりたいのは、バラエティなんだよね。自分が今週あった面白い話したりとかの、そういうバラエティ的なところをやりたい。ね。だから、そうじゃないラジオっていうのは、別に俺の理想とは違う方向性のラジオ。でも、そのラジオの中でもいい放送はいっぱいある。っていうことなのよ。その辺がちょっとうまくね、ちょっと表現できてなかったかななんていうのはあるので、結構真面目な番組もあると思う。ね。それはそれですごくいいと思ってるの。ただ、俺が理想とするラジオの形ではないっていうだけ。ね。俺が目指すラジオじゃないってだけ。ね、そういうことでございますんで、すいません。ね。なんか、味方まで打つみたいなね。最悪な感じだったなと思ってるんで。あと他にも味方打ってましたけども、〇〇ファミリーとか、〇〇グループみたいな。ね、こんな表現してね、少しバッシングしたところありましたけど、多分何々ファミリーとかってなってくると、俺結構初期の方からまあ、交流があるというか、ね、今はそんなないですけども、まあ、交流があるとね思っていた、まあ、思っていたっていうか、まあ、あったから実際ね、そういう人にももしかしたら嫌な思いさせちゃったのかなと思って。それはね、あるよ。やっぱり、心の奥底では、いっぱいの人数で、ファミリーとかグループとかになってやるのっていうのは、俺的にはね、一人喋りが好きだから、それはどうかなって思うしは、それは、ないとは言わないし。あと、昔俺言ってたけど、やりたいのはあるの。大人数で。ただ、やり方としてはね、俺がパーソナリティで、アシスタントで女の子つけて。で、あとは、まあ、ディレクターみたいな人いたりとか、ミキサーの人がいたりとか、本当のラジオみたいな形で、そういうチームで、サークルでやってみたいなってのはちょっとあったりするから、そういうのでは、大人数で、ポッドキャストを作るとか、そういうのはちょっと憧れはあるの、すごく。まあ、全員が、ちょっと、パーソナリティになっちゃうとね、それは俺のちょっとポリシーと反しちゃうからまた別になっちゃうんだけど、だから、そういうところはあります。羨ましいなって気持ちもある。そして大人数で喋るのはどうかなって思ってる俺もいますね。ただ、まあそれはもうさっきからずっと話してるけども、それぞれっていうところと俺の希望するスタイルではないっていうだけなんで、その中でもとてもいい番組はたくさんあるので。そこに関してはちょっと誤解を招くというか、ね、あるかなと思っておりましたんで、そこも補足しておきたいと思っておりました。まあ、難しいんだよね、本当に。俺。まあだからそんなね、言い訳ラジオになってますけどもね。まあしょうがないね。言い訳で1時間経っちゃってるからね、今日話したいこといっぱいあるし、ね、まあ、やっていきますけどもね。もうこんなんいいのかな、ね。そして、あとは、ラジオネーム、さくらさん。うちへおいでよ、登録したよ。童貞ネットで慣れたせいか、短く感じますが、面白かったです。パルさんも負けずに頑張りましょう。って、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。童貞ネットラジオ、だいたい2時間ありますけど。そうだね。うちへおいでよに関しては、まあ、短い時ほんと短いし、長くても20分ぐらいなのかな。だいたい気持ち的には15分前後な気がしてますけども。だからサクサクね、ちょっとした時に聞けるし、で、更新頻度も多かったりするのでね。まあ、うちより、うちのね、週1っていうよりは、まあ、放送の回数も多かったりするので、まあ、もしよかったらね、うちへおいでを聞いていただけると、ね、いいかなと思いますよ、本当にね。あんな風に俺も笑いながら喋りたいんだけどね。難しいね、その辺はね、っていうところ。あとは、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん、誕生日おめ。 好きな女の子できたかなっていうお便りいただきました。ありがとうございます。誕生日ね、まあめでたいんだかなんだかわかりませんけどもね、好きな女の子はできておりません。ということは風俗確定でございますというところなんだけど、あのお金がないね。ここで言っとこうか。昨日ですか、りそな銀行ことりっちゃんね、逆ですけど、りっちゃんことりそな銀行なんですけども、俺に対してはもうね、りそな銀行ことりっちゃんだからね、擬人化してるのが通常になってますから、りっちゃんからお金を借りました。20万円、ありがとうございます。でも本当はもっと借りてないとおかしい感じになってんの、本当はね。だけどうまく金策をね、なんとかかんとかやって借りないで済んでたんだけど、まあ完全マイナスなんだけど借りないで済んでたんだけども、今回もさすがにちょっと無理で借りたね。20万円で借りて、5万円だけ財布に入れて、15万円を銀行のね預金に戻すっていうね、そういうなんか悲しい自転車操業的なところがありましたけどね。でこの借りた金で名古屋行くからね、大丈夫かななんて思うんですけどね。まあそんな感じで、なのでもうもちろんりっちゃんから借りたお金で女の子もね買いたいと、ね、そういう表現良くないだろうっていうところだけど、風俗は行くかな、ね、ただタイミングの問題もあって、お金ないからホイホイとすぐ行ける感じでもないので、そこはちょっと時期を見てちょっと行きたいなと思ってるんですけども、もう別に何か躊躇して粘膜がうんぬんとか言っていかないとかっていうのはなくて、一回、35のうちにというか、まあ、早めの段階で行きたいと思ってるんで、うまいタイミングちょっとあったらね、ちょっと行っていきたいと思っております。あとはラジオネームもぬけの殻のお尻の穴さん、パルさんハッピーバースデー、ハッピーバースデー合ってるんだね、失礼しました。パルさんハッピーバースデー、最近面白い放送が立て続けですね、今日も期待してますよってお答えいただきました。ありがとうございます。期待した結果がこれですけど大丈夫ですか。釈明で1時間ね、ないだろそんな放送って。でも内容としてはね、話してる内容としてはまあまあ悪くない話をしてると思ってるの、俺の中ではね。だからまあまあいいんじゃないかななんて思って、これが35歳のクオリティですよ、ね、お前ラジオそろそろ7年経つよって、初めて大丈夫ってなるけど、ね、だってさっきから言ってるじゃない、地上波でもし流れちゃっても大丈夫なクオリティにしていきたいって、1時間釈明とかないからみたいな、釈明スペシャル良くないなみたいなねところございます。あとはラジオネームげんなりさん、パルナイトさんこんばんは。ピンクさんの打ち酔い聞いてみて面白かったので登録しました。チェリータイムラジオ聞いたのですが、僕も打ち酔いの方が一人喋りで好きですね、やはり好みだと思いました。それにしてもパルさんポッドキャスト界ではかなり影響力あるんですね、ピンクさんとの再コラボを期待してます。お答えいただきました、ありがとうございます。いやーね、いいよねピンクさんのラジオね、もう押していくよ、今日は他の放送を押していきますね。来週からはもう一切触れませんけどもね、ぜひ皆さんね、こうやって何人の方もね、ピンクさんのラジオ面白いよとね、まあもちろんここはね、好き嫌いというか好みとかありますから、まあ打ち酔いね、打ちへおいでよこと打ち酔いか、まあチェリータイムラジオなのかなんていうのはね、分かれるところはあるかと思うけども、ぜひぜひ聞いていただいて、ランキングの方もちょっと上げていただいてね。なんかでも悪いことしたなってのもちょっとあってね、こうやってなんかまあ人の目にさらされやすい状況になってさ、今までやってた放送とか全部消しちゃってるからさ、まあもちろんね、聞かれちゃまずい放送も結構多かったと思うの、だけどそれを消しちゃうっていう行動に至るね、その要因っていうのは今回のね、ゲストに来てくれたことっていうのは一つの要素ではあるじゃない。 だそれが良かったのか悪かったのかっていうのあるけど、ただピンクさん、ここから、ちょっと遊びでね、ランキング上位に上がるようになんかうまくやろうかなみたいな、そういうちょっとした遊びも考えてるみたいなんでね、皆さんぜひ工作をお願いしますってね、そんなところでございます。でも普通に面白いんでね、聞いてもらいたいなとね思ってるから、あんまり俺も人のことをそんなに褒めないんですけども、ピンクさんね、私は好きなんだよなーと思ってね、それが伝わる回の放送がね、どの回なのかってちょっとわかりませんけどもね、ぜひちょっと気長に聞いていただけると、ビビッと来る時があるんじゃないかなと思っております。あとはラジオネーム、草壁さん。パルさん、こんばんは。前回聞いてないんですが、パルさんの言い訳ラッシュは相変わらずいいキレですね。さながらカットマンですね。しっかり切り返してて人柄が出てますね。そういうとこいいと、思います。あと、パルさん、ごときの感想で他人の感想に影響を与える心配はないですよ。たまには自分の意見を素直に言うのもいいと思いますよ。やっちまったと思ったら言い訳&言い訳っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね、まあ俺ぐらいのね、卓球マニアになってくるとね、まあそれはカットカットですよ、いいキレですけども、まあカットマンじゃないからね、もうつっつきつっつきで返すしかないんですけども、まあそんなねところで、まあ言い訳&言い訳、もうそんなんばっかりですけどね、まあ俺ごときの発言で、ね、まあそれで何かね影響力なんてないよって、気にすんなよってね、でそう思った方がいいよっていうねことでございますんでね、あんまり気にせずとは言いつつも気にしちゃうからね、気にしなくてもいいような感じでね喋りたいなと思っておりますというところでございます。いいかなね。じゃあ本題に入りましょうか。こっから本題なの？長くね話、俺知ってるね、俺もすごい知ってんだけどさ、いやサクサク話していこうね。他に話したいことなんですけども、ま今日誕生日だったっていうところでその話したいんだけど、いいかな、ここから、いいですよっていうね、まあ、そういうことにしてくれないと話せないんで喋りますけど、まあ、誕生日と、ね、35歳になりましたということで、今日イベントがありましてね、まあ誕生日っぽいイベントとしては一つ、幼馴染のねやつがいるんですけども、まあ、そいつがたまたま東京出てきてるからね、埼玉なんですけどね、でも今日は東京にいるからということで、ちょっと会ってご飯でも食べないみたいな話をしてくれてさ、だそんなんで祝ってもらったりとかねしたんですけども、でこれは、ね、ちょっとまあ生誕祭ですよ、誕生日絡みなんですけども、他にも、まあ、ちょうど誕生日にいいイベントがあって、まあ思い出になるなってのがあったんですけど、今日やったのがね、私前に母親からちょっとしたプレゼントをもらって、これは別に誕生日とかじゃないんだけど、松岡修造さんの日めくり、褒めくりカレンダーみたいな。ね、そんなのをもらったの。褒めくり修造ってやつかな。で、それは、まあ、1からね、始まって31までの日めくりのカレンダーになってて、で、そこにね、その修造語録みたいな書いてあって、解説が書いてあるみたいな。まあ、結構売れてるベストセラーになってるようなカレンダー。これをもらったの。でこれもらった人はなんかちょっと応募することができるっていうイベントがあって、その発売記念感謝イベントみたいなのがありますよと。で150人なのかな、当たりますみたいな感じだったんだけど、でこれのイベント日が11月15日だったんだよ。だから何かの因果かななんていうところでさ、母親からさ、よかったらちょっと応募してみたらって言われた。でそれ応募したらさ、当たっちゃってさ、そんなんで今日私松岡修造さんに会ってきましたっていうね、そういうお話なんだけどさ、いい誕生日でしょう。なかなかないからね、そんな機会ね。でそんなんで、いつかな、時間としては11時半開場で12時開演、そして、14時終了みたいなね感じで、新宿はスタジオアルタね、 もうこちらはその笑っていいともやっていたあのフロアでイベントが行われてさ、いやすごいなと思って。でそんなんでさ、あの一応ね、入場に関してはそのもちろん当選しましたよっていうね、メールとか来るからそういうのだったりとか、あとは、この褒めくり収蔵のカレンダーをね、まあ、持参して、まあ、これが一応チケットになりますみたいな感じだったので、それを持ってさ行って、で着いたわけ、アルタの前にね。そしたらさ、あのエスカレーターとかエレベーターで行くんじゃなくて、会場は7階にあるのなんだけど、あの階段で上がっていくっていうスタイルらしくて、階段で7階きついなーとか思いつつも、やっぱり150人とか、あと報道陣とかもいるから、そこでね、そういうのやったりとかしたら、まあいっぱい他のお客さんもいるからさ、日曜日だからさ、迷惑になっちゃうので、まあ階段なんだろうなと思って。で、階段登ってくんだけどさ、ところどころに、なんか、貼り紙があるの。で、文字が書いてあるのね。なんか、諦めんな、みたいな。大体わかると思うんですけど、習字みたいなのがいっぱい貼ったんで、上がってくたびに。なんだろうな、これと思って。なんか、その、ね、スタジオアルタっていうと、本当にその、笑っていいともだから、階段使う人のためにね、タモリさんが、なんか、アルタに残してったのかな、みたいな。ね。もともとあったのかなと思ったんだけど、そうじゃなくて、今回の、ね、松岡修造さんが、わざわざそういうのを作って、階段にいっぱいその応援の言葉を貼っといてくれてたんだよね。だから7階までね、楽しく登れて。途中で書いてあった言葉俺結構好きだったんだけど。ね、無理と言うのが無理っていうね、言葉が書いてあって。だから階段登っててもさ、もう無理だよってね、思っちゃうかもしれないけど、でも、ね、やっぱそれじゃあ、やだなって思うじゃない。もっと積極的に行きたいなって思った時に、無理無理って言ってるっていうこと自体が、ね、俺はそういうのしたくないっていうこと。ね、だから無理というのが無理っていうね、いう、なんか、気持ちとかね。そういう言葉も書いてあってさ、なるほどななんて思いながらさ、一つ一つね、噛み締めながら7階まで上がってってさ。で、そしたら普通に受付があってさ。で中入って、そしたらまあ自由席だったからね、あのどんどん前の方から詰めてってみたいな感じだったんだけど、報道陣も結構来てたね。もしかしたらどこかのねニュースとかで取り上げられてたかもしれませんけどもね、今日は松岡修造さんのイベントでみたいなね、もしかしたら私も映ってるかもしれないですけどもね。でそんなんで中間ぐらいの、まあ、真ん中ぐらいの席にね、ちょっと座ることができたから、座ってさ。んで、実際、ね、待ってたんですけども。待ってる中では、ずっと、松岡修造の曲っていうのかな。CC レモンみたいな。なんか、できるできるみたいにずっと喋っているような曲が流れてて、で、あの、正面のね、ところには、そのプロジェクターで、その曲の PV みたいなの流れてるってね、それエンドレスみたいな、そんなのがあって、で14時ね、なろうかというところで、まあそろそろかなってところで、ちょっと舞台の奥の方から修造さんのね声がたまに聞こえるんだよね。発声練習してたりとかね、なんかそろそろ出てくぞみたいなね、なんか声が聞こえたりとかして、でそんなんでちょっと会場の方もね、あの笑いに包まれつつね、でイベント始まって、で最初は、まあ、いいとものね、やっていたところですから、ちょっとウキウキウォッチング的なね、のを歌いながら出てきましたけどね、修造さんね。まあ、そんなんで。で、なんなのこのイベントってところなんだけど、結構、フリーダムだったっぽいんでね、まあ、その場の感じに応じて、ね、その展開していくところだったと思うので、まあ、実際やってる側も、ね、開催してる側もね、まあ、ちょっと見切り発車のところあったんかもしれないですけどもね。そこで、やったのはでも、まあ、ある程度決まっていて、まあ、簡単に、まあ、ちょっとそんな、今回のね、そのカレンダーの話をちょっとしたりとか、で、その後に、そのカレンダー31個言葉があるから、そっから、今回その参加した人たち ね、あのイベントに参加した人たちのベスト5みたいな、ね、良かったよっていう順番をつけて、ベスト5を5位からね、あの発表していくみたいな、やってって。で、そこで、まあ、5位とか発表した時に、これがいいと思った人とか、そしたら、ね、会場の人も手を挙げたりするわけ。そしたらちょっとあなた、じゃあ前に出てきてくださいって言ってさ、おい、マジかと思ってさ、まあ、俺は手挙げませんけ、挙げませんでしたけど、他の人はそうやって、舞台上上がってって、なんでこの言葉好きだったんですかとか言われてさ、まあ、ちょっとエピソード話してさ、したら、そうなんですかで、また修造さん喋り始めるんだけどさ、で、それ終わった時に、まあ、パネルを持ってね、で第5位みたいな、ババーンみたいなのあげるんだけど、そのパネルに、サイン、ね、言葉書いて、その人の名前書いて、言葉書いて、で、サイン入れて、で、結構でかいパネルなの。32型、27型ぐらいの、テレビのサイズぐらいはあるぐらいの、大きいパネルなんだけども。じゃあ、これ、後で郵送しますから、って。すげえなーと思って。いい、なんか演出というかね、やってるなーと思ってさ。で、それも5位、4位、3位、2位、1位、全部、人が上がってきて、サインとかして、送りますね、になって。いいなーと思って。でもさ、いろんな言葉があるのね、やっぱ31個あると。でも今回は、なんか結構みんな真面目な言葉をいいと思ったみたいで、変な言葉もいっぱいあるから、変な言葉が上がれば、なんか楽しくっていうか、笑いに変えるようなトークになるかなと思うんだけど、すごく真面目な言葉ばっかり選ばれてたから、真面目な回だった、すごく。だから、修造さんも途中でね、子供たちとか会場にいっぱいいるから、おい、君たち眠くないかみたいなね。こんなんで大丈夫かって歌おうかみたいなね。そんなんなってたけど、本当になんか、いい話だったなみたいな。で、あと、修造さん言ってましたけど、私が昔よく、推していた中村天風先生の話とかもね、少し出たりとかして。ね、もともとやっぱ中村天風先生の本とか読んだりとかして、それで修造さんも一つ影響を受けてるっていう話だから、ね、やっぱり、合ってるでしょ、俺。ね。ぜひぜひ中村天風先生の本も皆さん読んでいただけると思うんだけどさ、でなんか修造さん中村天風先生の講演会のその CD 全部持ってるって言ってたね。そんなになんだなーと思って、まあそんなところがあってさ、でそれが終わって、その次はもう、まあ、プログラム的には終わりなんでね、もうそれだけでも結構1時間以上経ってんのよ。すげえずっと喋ってたんだけどさ。で、その後に、まあ、みんなで集合写真撮りましょうつって。で、まあ、この集合写真は後で家に送られてくるとかって言ってたから、すごいよ。参加者全員に写真送るんだって。すごくないと思って。参加費とかないんだよ。俺たちはカレンダー買っただけなんだよ。まあ、俺の場合もらっただけなんだけどさ。それなのに、もう写真を全部送ってくれるんだって、一人一人に。すげえと思って。で、まあね、みんなの座ってたところの方に修造さん来てさ、それで、もう本当にすごいもう目の前よ、すぐ近くにいてさ、で、写真撮ったりとかして。で、その後、最後に、今日はちょっと皆さんにプレゼントを用意してますっていう話で、ポストカード。今回の、カレンダーに載っている言葉とかをね、そのポストカードにちょっと落とし込んだやつを3枚入ってるやつをまず用意してますと。あともう一つが、今回の発売記念の特典なのかわかんないけども、クリアファイルがあるのね。松岡修造さん書いてあ、写ってて、で、その褒めくりカレンダーみたいな書いてあるやつなんだけど、これに直筆サインしてくれてて、で、これも皆さん一人一人にちゃんとプレゼントしますと。ねえ。そんな、あとはもちろんCC レモンさんの方からね、ご好意でっていうことで皆さんに一本ずつ CC レモンをお渡しできますと。いうことで、そういうのを、最後、ね、普通だったら150人近くいたらさ、帰りね、出口のところでスタッフからお受け取りくださいでしょ。松岡修造さんから一人一人に、 ね、帰りに、出口のところでお渡ししていきますから。すげーなと思って。で、そんなんでさ、私の方もね、まあ、順番回ってきてさ、で、修造さんがいて、今日ありがとうねって言われてさ、ありがとうございます。で、今日、自分、誕生日なんで、すごく思い出深い日になりました、ね。ありがとうございます。あ、誕生日だったのおめでとうみたいな言ってさ。で、そんなんで、クリアファイルとかさ、いろいろプレゼントもらって、最後握手してさ。そんで、終わったっていうね。そんな、今日、すごくいい誕生日。ね。35歳。いいな。いいスタートだなと思って。まあ、そんなね、すごく松岡修造さんは熱かったなと思って。俺もね、ニコニコ動画とかで、なんか受験のシーズンになるとさ、松岡修造動画が結構上がってくるじゃない。ね、頑張れ頑張れ、できるできるみたいなさ。だそういうのもね、好きでずっと見てたからさ、修造ファンであったからね。なんで今日はちょっとね、すごく良かったなと思って。で、一個、言葉でね、いい言葉があったから、それちょっとね、言っておきたいんだけど、頑張れっていう言葉あんじゃん。俺あんまり使いたくないなって前から言ってるけど、頑張れって結構難しい言葉だからさ、みんな頑張ってるし。で、これ以上も頑張れないよって人もいるから、俺的にはね、まあ、自分では頑張りますとか言うけど、あんまり使いたくなくて、その時は踏ん張れと。ね。踏ん張ってりゃなんとかなんじゃんっていうのもあるから、うん。頑張るよりは踏ん張るって表現の俺は好きなんだけど。で、同じようなことでさ、やっぱし、頑張ってる人に対して頑張れ頑張れっていうのはおかしいし、やろうと思っている時にね、ね、もっと頑張んなよとかって言ったら、その時になんかもう嫌になっちゃうってのあるから。修造さんは、ちょっと違う言葉で、頑張ってるねって言うんだって。なるほどなぁと思って。だから、今これラジオ聞いているね、お父さんお母さん。もしお子さんがね、あんまり、なんか、なかなか動かないとかね、宿題なかなかしないとかさ、いう時にお前もっと勉強頑張れよとかね、言ったら最後じゃない。あー待てっちゃったと。ね。で、子供の方も、あーやろうと思ったのにってなるじゃない。本当にやろうと思ってたりするじゃない。気持ち的にはやってないけどね、行動は。でも気持ちはずっとやろうやろう思ってるところでさ、ね、もっと頑張んなよとかさ、頑張ろうと思ってんのにってなるじゃん。でもそこで、ね、頑張ってるねって。いう言葉は、頑張ってる人に対しても言えるじゃない。で、頑張ろうと、ね、これから頑張ろうと思ってる人にも言えるし、だからね、いや、お前より頑張ってるわ、みたいな。ね、そういうことをね、頑張れ頑張れって言ったらなっちゃうかもしんない時も、いや、すごい頑張ってますね、と言ったらさ、いいよね、って。そういうことなのかななんて思って、私ちょっとその頑張ってるねっていうようなニュアンスの言葉を、今後ちょっと使っていきたいなと、ね、そんなことをちょっと思いましたということでございますよと、ね、そんな今日のね、お誕生日、いいお誕生日だったななんてね、いうところです。じゃあ、あとね、お便りをちょっといくつかいただいているからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、どっから読もうかな。いっぱいあってね、ありがたいですね、本当にね、本当に、どうしましょう。ねえ。まあいいや。今日、他にちょっと喋りたいことあるから少し喋りつつ、ね、ちょっとお便りもちょっと厳選しながら行きたいね。他今日喋りたかったことなんですけども、そうね、せっかく、ちょっと新しいところに行ったから、そこの話もしたかったんだけど、なんとも、なんだけどね。そうだね、じゃあ、みんな、バーガーキング行ったかなって話する？バーガーキングでさ、今さ、ビッグマックみたいな、ね。ま、ほぼビッグマックと同じ構成の、ま、食べ物。ビッグキングっていうのが出たんだけど。で、これ食べたの、この間。で、これって今割引やっててさ、ビッグ割っていうのやってて、ビッグと名の付くものを持っていくと値引きしますってやつなのね。で、本来はね、コンセプトとしては、 まあ、エムドナルドのさ、ね、ちょっと一応濁しますけど、ビッグマックってあるじゃない。言っちゃってんじゃんって。で、ビッグマックのレシート持ってきてくださいと。ね、そうしたら、値引きしますみたいな。そういうコンセプトの面白だったっぽいんだけど。でも、それだとね、ちょっと限定的すぎるからってことで、もう、ビッグって名のついたものを持ってきてくれたら、もうそれで、値引きしますみたいな、なってて。まあなんかネットじゃ結構話題になってて、ちょっと大喜利みたいな感じで、こんなビッグでもいけました、みたいなね。まあ中には、もう物じゃなくてね、ビッグな夢を語ってね、値引きしてもらったとかっていう強者もいたらしいんですけども。で、まあ俺もね、一応ビッグなものを守っていこうかなと思ったんだけど、で、大体思いつくのはさ、コンビニとかでも売ってるビッグカツってあるじゃない。30円の駄菓子。ビッグカツ持ってきゃいいなと思ってさ、多分値引きされるのは140円とか70円ぐらい値引きされるから、ビッグカツ30円だからさ、まあいいかなと思って。で、たまたま、その俺が行く池袋のバーガーキングがあるんだけど、その隣がコンビニなんだよ。だからじゃあそのコンビニで買って、ね、ほんで行けばいいかなと思ったんだけどさ、びっくりするから。もう、隣のコンビニ、ビッグカツ売り切れてるからね。みんなビッグカツ買って隣に行ってるから。すげえなと思って。だから、多分、俺ね、その前の日も行ってるんだよ。前の日もどうしようかななんて思って、バーガーキング行くか行かないかで迷ってたの。で、一応コンビニ行ってビッグカツはそこでは確認してたの。結構まだ残ってたの。でも、今日はでもビッグカツ買って、バーガーキングっていう気持ちじゃないなと思って。で、次の日に、やっぱり俺もう、ね、バーガーキングで、ビッグキング食べたいと思ったからさ。次の日に、そのコンビニ行ったら、あったはずのビッグカツがね、ゼロになってるっていうね。まあ、そんなんでしたけどもね。まあ、他のビッグとつくね、なんかチョコ的なやつを買いましてね。それを持ってったら全然 OK で値引きしてもらいましたけど。とは言いつつも、どっちが美味しかったっていうと、ね、Mドナルドのビッグマックと、ね、もうそこまで言うんだったらもうマクドナルドでいいじゃんって話なんだけどさ。マックのさ、ね、さっきからなんかおかしいね。まあいいんですけど、マックのビッグマックなのか、バーガーキングのビッグキングなのかってところなんだけど、まあ、普通のハンバーガー的なものだったら、完全にバーガーキングだなと思ってる。素材とか、味とか、肉とか、焼き方とか、全部、まあ、いろいろ総合的に考えて、いいと思うんだよね、バーガーキング。だけど、マクドナルドってさ、なんで俺そんなマクドナルド推しなんだかわかんないけど、あのチープな味が美味しいっていうのもあるじゃん。もう別な感じもするんだけど。で、そしてビッグマックに関しては、あのビッグマックは別なんだよ、やっぱしこれも。美味しいんだよね。ちょっとレタスがボロボロになってんの以外は美味しいんだよ。なんだかんだで。だから、ね、バーガーキングも美味しかったんだけども、やっぱりビッグマックはビッグマックであって、マックなんだななんて、ちょっと思ったりもしたかななんていうところでございました。それではね、お時間ほど解きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あと喋れなかったことなんかをつらつらとご紹介していこうというコーナーでございます。本来話すはずであった、お仕事が始まったからね、それについてちょっとお話ししたいなと思ってたんで、まあちょっとお別れのコーナーになってしまいましたけどもね、さっくりとちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、これがメインだろうって話なんだけどね、いけませんねっていうところで、まあ、11月1日付で、新しい職場に、まあ、働くことになりましてね。で、1日は日曜日だったんで、2日から行くと、いうところだったんですけども、まあ、初日に関しては、 なんか月曜日の朝はね、朝礼みたいなのあって、で、そこで、もう私どももね、まあ、同期というか、3人いたの。ね、なんだかんだ3人いたらしくて。それで、まあ、全部違う部署なんだけど、部署っていうか、まあ、グループ違うんだけど。で、それで、朝ね、ちょっと挨拶だけしてさ、今日からお世話になります、みたいな話をして、で、まあ、午前中は、まあ、手続きだったりとか、あとなんか、そういう注意点とか、いろいろと話を聞いて。で、午後から自分のグループの方に行って。で、まあ、いろいろ教えてもらいながら仕事をするという流れだったんですけどもね。まあ、本当に皆さん、すごくいい人で。で、ちゃんと教えてくれるしと、ね。ありがたいなというところで。で、初日に関しては、ね、まあ、隣の席の人がね、ずっと、まあ、教育係じゃないけど教えてくれてるんだけど、内藤さん今日、お昼とかどうされるんですかって言われて。ちょっと、特に何も考えてないんですけど、皆さんどうするんですかみたいなちょっと話だったんだけど、もしよかったら、ね、同じグループの人たち全員で、一緒にちょっとご飯食べませんかって誘ってくれてさ、で、あ、ぜひお願いしますって。で、うちの会社っていう表現もなんかね、おこがましいんですけども。ね、うちの会社、なんかリフレッシュルームみたいなのがあってさ、そこでご飯食べられたりすんのね。なんかもう結構広くてさ。で、そこでみんな買い物して、ね、お昼ご飯買って朝来るらしいから、それを、まあ、そこのフロアで食べましょうみたいな。で、そこのリフレッシュルームに関しては、まあ、自販機とかもあって、パンとかカップラーメンとか、そういう自販機もあるから、まあ、そこで買ってでもいいかななんて思ってさ。で、それで、一緒に食べて、ね、そうやってコミュニケーションも取ってくれようとしてさ、ありがたいなってところで。で、あとはもう、仕事としてはね、よくわかんないですから。本当にもう未経験の業界だし、ね、知識は気持ちあるよ。ね、ま、動画、アニメ関係のね、動画配信とかしてる会社だったりするので、まあ、アニメとかわかるけど、まあ、難しいよね。だって動画なんてさ、見ないじゃん。ニコニコ動画で見たりとかさ、あとね、プレステ3で撮った、トルネで撮ったさ、動画見たりとかじゃない。で、あと有料だと、楽天ショータイムで、エロ動画を買ったりとか、ね、そんなんだし、あと Amazon プライムビデオで、まあ、無料で見れるというか、プライム会員だったら見れる動画を見たりとかさ、そんなレベルだからさ、業界についてもよくわからないし、ってのはあるんだけど、まあいろいろとお仕事をさせていただいて、課題をね、与えてもらって、やりながら覚えていくみたいな感じで。まあ初日に関しては、定時というか、18時半定時ね、9時半開始の18時半定時なので、まあ大体その時間で終わって、あとまあ日報か帰りね、ちょっと出さないといけないから、まあ日報とかの出し方とかもいろいろ聞いたりとかして、まあそんなんで、まあ19時前にはね、普通に会社を出るという感じだったんだけども、まあ前も言ったかもしれないけども、18時半から19時の間は休憩時間というふうに、設定されてるので、この間はいてもいなくてもね、別にお給料発生しないってやつなんですけども。で、そんなんで。まあ、初日に関しては、ま、定時ちょっと過ぎぐらいで帰ったと。で、次の日。祝日だったんだよね。だから、まあ、祝日、なるとね、こうやって、初めて行ったところで。で、毎日仕事があると、まあまあ、頑張ろうかってなるけどさ。間にさ、一回行った次の日休みだとさ、ちょっと心がね、折れちゃうような。いや、もう、ちょっと行きたくないんだけど、みたいな。なってるところはありましたけど、でもまあまあ、いろいろとね、祝日もやらないといけないこともあってさ、定期券とかも買わないといけないんだけど、これがさ、俺今までなんだけど、スイカ。でね、まあ、定期券使えると思うんだけど、スイカと、ビューカード、クレジットカードと、ビッグカメラのポイントカードが合体したやつ使ってたの。で、これはスイカにはなるんだけど、ね、スイカチャージできるんだけど、 定期券にならないの。で、定期機能がなくて。なので、定期買うってなると、別のスイカを使ってたのね。だからカードは2枚必要だったの。超めんどくせえかなと思って、今回、クレジットカードと定期が一緒に使える、あのカードを欲しいなと思って、で、まあ、アトレカードとか、ルミネカードとか、そういうのあったりするんだけど。で、今回ちょっと私、五反田の駅も使えるような場所なので、五反田にね、アトレっていう、その、ま、駅ビルみたいなのあるから、じゃあアトレカード作ろうかなと思って。で、平日だとなかなか作れないから、祝日のね、休みの日のうちに作っておこうかなと思って。で、作るには、ネットからの申し込みもできるんだけど、まあ、その場でね、なんかカード発行、仮カード発行とかもできるらしいんだけど、それは、恵比寿に行かないとできないんだって。恵比寿のアトレセンターみたいなのあるから。じゃあそこ行こうかなと思って。で、祝日なのにさ、もう、そっちの方まで行って。で、恵比寿で降りるつもりだったんだけど、なんか、なんだろうね、降り忘れちゃってさ、次の駅の大崎っていうところに着いたの。で、あ、大崎着いちゃったと思って。で、一応降りたんだけど、五反田からね、歩いても会社は行けるんだけど、大崎からでも行けるの。じゃあ、大崎から一回歩いてみようかなと思って。休みの日なのに。休みの日なのに職場に行っちゃうっていうね。入社二日目みたいな。で、歩いて大崎から行ってさ。そしたら、五反田って、まあ、なんか、まあ、雑な街というか、いろんなのが混ざり合った街だからさ、暮らしやすいっちゃ暮らしやすいんだけど、お店も多いし、飲食店も多いしね。で、ちょっとした風俗的なところも多いし、みたいなところなんだけど、大崎はさ、まあ、ビジネス街というか、で、その大崎から会社まで行くそのルート、すごく良くてさ、なんか、ね、ちょっと夕方っぽくなってたから、暗かったところもあって、いろんな、ね、なんか照明じゃないけどもついててさ、ちょっとしたトレンディードラマに出てくるような、そういう、すごい綺麗な街並みでさ、かっこいいなぁ、みたいな。そんなんで少しテンション上がったりとかしてさ、でも会社に行って、なんで休みの日来てんだろうとか思いながらさ、で、そんなんで、またね、ちょっと戻って、恵比寿の方に行ってね、で、まあちょっとカード作ったりとかしてさ、まあ、そんな祝日の過ごし方。で、あとはもう普通ですよ。月、火が終わって、水、木、金と。普通に仕事をして、で、一応ね、金曜日、歓迎会やってくれまして、ありがたいと、ね、いうところなんですけど、もう初日の段階で、内藤さん、金曜日って何か予定ありますかって言われて。いや、特にないですけど、歓迎会しようと思ってるんですけど、大丈夫ですかって言われて。ああ、ありがとうございます。すごいなと思って。で、そんなんでさ、まあ、歓迎会してもらって、私、もう、無銭飲食ですよ。お金とかは、いやー、いいですよ、そんなのって。ありがとうございます、と思ってね。まあ、歓迎会だから当然だろうっていう人もいるかもしんないけど、でもありがたいよね、と思って。で、そんなんでさ、歓迎会してもらったりとかして、で、あとはね、まあまあ、普通ですよ。まあ、今週とかに関しては、まあ、とうとう私もね、残業マンになってきましてね。まあ、8時まで残業とかは、1回、かな。ね。でも大体でも7時ちょっとぐらいには帰ってたの。で、たまたま8時ぐらいになっちゃった日もあったりとかしたんだけど、先週に関しては1日ね、22時までね、残業しちゃいましてね。で、難しいのはさ、この、いつものね、生活サイクルが、まあ、この会社用に変わるわけなんだけど、朝は、まあ大体7時に起きようと思ってるの。まあ7時から、まあ8時の間には、まあ起きるんだけど、なるべく7時に近い時間に起きようと思ってはいるのね。んで、家を出るのは、まあ8時から8時20分ぐらいの間に家を出ようかなと思ってるのね。そうすると、大体1時間、かからないぐらいで会社に着くから、そうすると、 9時ぐらいにはね、会社着けると、まあ少し早めに着いていいかなっていうことで、会社自体は9時半から開始です。で、なんだかんで仕事をして、18時半に就業だけども、まあ残業したりとかしてっていうね、ところで。で、まあ帰ってきて、で、そっからですよ。まあ21時から20時までは、まあご飯。で、22時から23時まではマラソン。で、23時から24時まではお風呂。で、寝る。と。ね。いうことで。まあ、だって、ね、0時に寝たって、7時に起きるんだったら7時間しか寝れないからね。なんで、私もちょっと遅刻魔だからさ、ちゃんと寝ないと起きれないかなと思って。で、そんなんで、まあ、難しいんですよ。22時に会社出るっていうことはさ、そっから1時間かかって家帰るじゃない。で、途中でね、ご飯食べたりとかコンビニ寄ったりとかするとさ、家着くと11時半ですよ。いや、そっからどうする？もう風呂入るしかないじゃん。風呂入って。で、なんだかんだして、まあ1時間がかかるじゃない。半身浴とかするからさ。ね、まあそうしないとなんか体調が良くないかななんて思って。あと、体の匂い的なところもあってさ、まあちょっと半身浴しておこうと思って。で、気づくともう、12時半。0時半でしょ。0時半だけど、家帰ってきて風呂入ってきたらもう、寝なくちゃいけない時間過ぎてるんだけど、みたいな。で、そんなんで、朝起きるのは7時と。辛いです。もうやめたいです。って、ちょっと思ってる節は、ないとは言えませんけども、ただ、本当にここでやめたら、アウトだなって思ってる。それは本当に本能じゃないけども、いや、ここで本当に、ね、今まで逃げたりとかする時もあるよ、そりゃ人間だからさ。ね、嫌だなと思ってやめちゃうのも、ないとは言えないけどさ。ここはダメ。ここは正念場。ね。ここで逃げたら、もう戻ってこれないよ。っていうのはやっぱわかるよね。本当にそういう場面っていうのは。なのでね、頑張って明日も会社行きますけどね。もう寝る時間ですよ、本当に。1時なんて過ぎたら。まあ、そんなところですね。で、最近どんな仕事してんのっていうと、まあほぼ使ったことないパワーポイントでね、なんか書類を作ったり資料を作ったりとかしてますけどね。まあ、使い方なんてほぼ教えてくれるわけじゃないからさ。ね、こういう風になんか、パワーポイント使えますよみたいに言われて。ああ、そうなんすね。って。なんかうまくやってみます。って感じで、もう探り探りでパワーポイントいじってさ、資料作ったりとかしてさ。で、なんか、当たりで作るっていうか、なんか大体、ね、ちょっとした資料というか、ね、それで使うから、みたいな言われてさ、作った資料がさ、意外と普通にミーティングみたいなところでね、配られたりとかしてさ、使われてさ、いやいや、それだったらもうちょっと頑張って作るけどみたいなところがあったりとかしてさ、まあそんなのもあって、まあ今はまあもうちょっとね、人に配られてもセーフなね感じになるように使ったこともないパワーポイントをね使ってやってますけど、そんなことしてりゃそりゃね、使ったことないのが22時になっちゃいますけどっていうねところなんだけどねーっていう。あとは職場の女の子、まあ可愛い子も何人かいるのかな、わかんない、あんまり同じグループ内の人としか関わりがないからさ、まあ、女の子いっぱいいるんだけどよくわかんないなってところで、でちょっと可愛いなって思う子はグループにいるんだけど、まあ彼氏いるよね。それはもう歓迎会の時の飲み会で彼氏がいるんだなっていうことは分かっていて、同じグループに女の子二人いるんだけど、二人とも彼氏はいると。まあ、そりゃそうよ。大体彼氏いるんだから。でも、これでね、正社員っていう肩書きができたから、まあ、婚活パーティーとかにもこれからはね、参加できるかななんていうね、ところでございますと。で、あとはね、仕事に関してとかだと、私、ワイシャツに関しては、クリーニング屋さんにお願いするのよ。まあ、これは昔から、まあ、うちの実家がそうだったから、多分そう なんだけどさ、別にね、洗濯機で洗ってアイロンかけりゃいいって話なんだけど、まあまあ実家がワイシャツとかに関してはクリーニング屋さん出してたからさ、まあ俺もその流れで社会人になってからはずっとクリーニング屋さんにお願いしていたんだけども、まあ一応今回もねそんな感じなんだけど、うちの近くのクリーニング屋さんが使いにくくてね、朝8時から夜8時なんだよやってるのが。だから朝は出せるの、会社行く前に通りにね出してから行きゃいいんだけどさ、帰りがさ8時だと受け取れなくてさ、どうしようと思って、でこの間本当にもう7時ちょっとぐらいに会社出て、この日クリーニング取れなかった、受け取れなかったら次の日ワイシャツない状況だったの。やばいと思って、ダッシュにダッシュを重ねて、7時、ね、19時58分ぐらいにさクリーニングがついてさ、なんとか受け取れたんだけどさ、いや厳しいなと思って、でかといってね、他のクリーニング屋さんもあるんだけど、そこに関しては朝9時から夜9時なんだよ。だから朝出せないの、夜はギリギリ間に合う日も多いかなと思うんで、9時だったらね。だからなんかどこも使いづらいなぁと思って。だから土日にね、まあ、受け取るしかないなと思うんだけどさ、土日に受け取るのもね、なんか、土曜日は、その朝8時から夜8時までのところはね、土曜日は8時までやってんの。でも日曜日がさ、6時で終わっちゃうの。18時。知らなくてこの間さ、受け取り忘れちゃって、で、ワイシャツがね、どうしようになっちゃったところもあるんだけどさ。まあ、そんないろいろありましてね。なかなか、クリーニング屋さんもね、いいところないな、なんていうところ。あとは、結構不眠症っぽくなっていたかなと思うの、ここ最近。仕事するまで。もう不眠症治ったね。あっという間よ。すぐ寝ちゃう。やっぱり一番いいのは、何時に起きるっていうことだね。例えば、まだ午前中に起きるってことよ。まずはね。お昼以降に起きてる人に関しては、10時とか、9時とか10時とかに起きてさ、で、1日過ごすじゃない。昼寝とかもしないで。したら、やっぱり眠くなるよ。夜中も1時とか2時になってれば。で、布団入ったら、寝る。4時間5時間寝られないとかないわ。まあ、もちろん寝れないって人もいるんだろうけど、やっぱ疲れちゃってるってか、長く起きてるから眠くなっちゃうところはあるな、というのは、私思ったね。そんなんで、伊集院さんのラジオなんだけど、まだ今週のラジオ聞けてないんだよ。先週のラジオがどうしても途中で寝ちゃって、続きから寝る、聞くのに、またそれも聞き終わらないで寝ちゃって一週間溜まってんのよ。オードリーさんのラジオに関してはもう2週間溜まってんだよ。これ良くないなと思って、まあそのぐらいね、眠れますと、ね、仕事をすると眠れますっていうところだな。あとはね、オナニーですけど、オナニー禁止令が結構発動されてますから、まあこれがね、なかなか長く続いてますよ、本当に。だそのね、11月2日にオナニーをしたわけ。次の日が祝日だからっていうことで。でも、仕事ある前の日は、すると、起きれなくなって、遅刻しちゃう可能性もあるからっていうことで、オナニーしないって決めてた。だから、ね、まあ火曜日はしたけど、じゃ、月曜日が月曜日して、火曜日休みだからね、したけど。火曜日からしなかった。だから、火、水、木、金、まずしてなくって。で、この次の土曜日っていうのが、本名ラジオの方の収録があったから、ラジオの前の日はオナニーしないっていう、でそういうのがあるから、俺の中にもさ。これは俺のラジオ論だからね。これでだって面白さが1割、2割変わるんだから。だからしなかったでしょ？土曜日も。金曜日も夜しませんでしたと。で、土曜日になって、で、土曜日はさ、やっぱ次の日、 で、童貞ネットがあるから、日曜日。そのために土曜日もできないでしょ？だそんなんで、火、水、木、金、土、で、日、月、火、水、木、だ10日間、オナニーしなかったね。今回。で、今回の金曜日に関しては次の日土曜日で休みだったから、いや、久しぶりにできるなぁと思って。いや、こんなん続きますよ。週に1回は、オナニーできるけど、毎日やってた人間が、週7だよ、本当にね。まあ、収録か。ね、ラジオの前の日はしないっていうのはやっぱし、ね、ニートの頃もそうでしたから。収録だった人間が週1。下手したら2週に1回になるっていうね。いやー大変ですなーっていうねところだね。まあ、そんな感じのね、仕事やってますんで、まあ、今後どうなるか全然わかりませんけどね。まあ、そんな感じでございましたというところ。じゃああとは、ちょっとお便り読んであと軽くお話しして終わりましょうかね。2時間経つし、あと私も明日ね起きないといけないし。まだね、俺仕事を考えないといけないことがあってさ、なんかね、アクションプランっていうのを考えてくださいって言われたの。結構なんかね、形式というか結構硬いんだよね。いろんなのがしっかりしててさ、まあアクションプランっていうその個別の目標的なものがあるんだけど、これを作ってもらって、で、それをね、まあ、半期ごと、ね。結構しっかりしてんなと思って、今まで勤めた会社があんまりしっかりしてなかっただけもあるんだけど、半期ごとに、その、立てた目標、どのぐらい達成できたかとかっていうのを、まあ、見て、それが、まあ、自分の査定につながって、ボーナスとかにも響きます、ということらしいの。で、きちんと作んないといけないんだって。で、いろんな項目があるんだけどさ、やっぱり評価するっていうことはさ、すごくなんていうの、難しいんだけどね。なんかその頑張りますっていうね、目標じゃあ、いやこの子頑張ってるのかどうかわかんないなっていうのがさ、上司的には出てくるから、ある程度数字でね、例えばなんだろうな、売り上げをね10% アップしますとかさ。したらね、今の売り上げいくらで、ね、そっからいくらにしたいとかっていう数字を書いてさ。そうすると、まあ、達成できてれば達成できてるし、できてなかったらできてないとか、わかるわけじゃない。まあ、大体数字、まあ、数字では表せないものもあるけど、数字でね、書いてねって言われて。全然わかんねえんだなと思って。スキルアップの項目が抜けてます。何したらいいんだよと思って。わかんないんだよね。入ったばっかり2週間ぐらいでさ、何ができんのって言われると、何もできないし、業務もどんなことがあるのって言うと、まだ把握しきれてないからさ、何をどうしたいってよくわかんないんだよなと思って。それを考えないといけなかったの、本当は今日。でも忙しくてなんかいろいろあって。だからまだ考えてないんだよなって。明日、出勤したら午前中に、ちょっと全部作んないといけないんだけどなと思ってさ。まあ、そんなんがあったりとか。まあ、そんなところかな。で、ちょっとお便りいただいてるから読もうかな。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、よくわかってるな。今が人生の正念場だぞっていうね、お便りできました。ありがとうございます。わかってる。ね、本当なんだよ。ここなんだよね。ここ、ほんとピンポイントだよね。と思ってます。まあ、頑張りたいなと思ってますよと。あとはラジオネーム赤字社員さん、パルさん転職おめでとうございます。質問ですが、ブラック企業を見極めるのは方法はありますか？私が思うブラック企業は、退社時間が23時以降、残業代なし、土日出勤あり。今勤めてる会社はこんな感じです。転職するのですが、ブラックは避けたいです。パルさん、ブラックの見分け方、見極め方、転職についてアドバイスをお願いしますというお便りいただきました。ありがとうございます。そうですね、今挙げていただいたブラック企業というか、今勤めている会社 はもうブラックだよね。だから難しいよね、いろいろね。その退社時間が遅いっていうのもさ、俺、今回やっぱ実感したけど、効率よく時間内にやるっていうよりは、俺はね、長い時間働くことで成果を上げられるタイプだと思ってるの、俺は。あんま能力もないから。だから、一概に退社時間が遅いっていうのは、なんとも言えないけど。ただ、上がりたい日、ね、今日はちょっと予定があるんで上がりますと、ね、いうことがちゃんとできる会社だったらね、まあ、大体が例えば10時とか11時になっちゃったとしても、まだいいかなと思うの。週に1回ノー残業デーがあるとか、あと予定があったらね、ちゃんと言っておけば帰れるとか。だったらまだセーフかなとは思うんだけど。まあ、このニュアンス見ると、そんなことないよね。大体が23時以降、なっちゃう。これ良くないなって、ところではあるよね。あと残業代なしと。まあ、ね、今回俺もね、みなし残業みたいなんで、35時間まで。まあもう残業代は含まれてますってことだから、そこまではいくら残業してもね、お金出ませんけども。だから、それもね、多少、何か管理職だったりとか、あとなんか肩書きとかなんかついたりとかしたらね、お給料に含まれてますとかって言われちゃったらまたあれだけど。まあ難しいね。あとはまあ土日出勤。意外とでも、周りでも土曜日出勤とかいるんだよね。まあ、月に1回とかね、そんな感じかもしれないけど、毎週毎週のように土曜日出勤だときついし、あとはやっぱ日曜も出ないといけない時があるとかっていうのはきついよなって思うので、まあまあブラックだよね、完全に上げてもらった条件は。だからまあ残業時間、月に何時間ぐらい残業皆さんされてますかとね。でね、今は私はまあ大体23時ぐらいまでは残業したりするんですけどっていうことを言ったりすると、まあ向こうも答えてくれるかなと思うからね、その転職とかするんだったら。なのでまあ大体みんな21時前後ですかねとかね、忙しくない時はそんなにいませんけどとかね、忙しい時はもっと長くなる時もありますけどとか、まあ、そんなんだったらまあまあそんなもんじゃないかなと思うね。この間も俺定時で帰ったけどね、定時で帰って友達と飲み行っちゃったからね。だけどグループの人たちみんなが21時までは残業するって、すいませんと思ってね。たまたま友人がね、おでんと日本酒の会みたいなのね誘ってくれたから、金曜の夜だったからね、ちょっと行きたいなと思って、先上がります、お疲れ様です、でおでんと日本酒の会に行くっていうね、そんなんありましたけどね。まあ、そこでまた女の子がいてさ、そういうところに。まあ、一人じゃないんだけど、まあ、知り合いに呼ばれて行った子らしいんだけどさ。でも、飲んでるのはやっぱ一人で飲んでるの結構ね。で、隣の席だったりとかしてさ、結構喋ったりとかして。でもやっぱり、いいね。仕事してるって言って。いや、無職なんすよっていうのは、やっぱきついわ。それが一番俺の、なんだろう、心の中では一番いい状況なんだけどさ、無職なんすっていうのが、なんか何も飾ってない感じなんだけど、やっぱり人とね、何かコミュニケーション取るってなった時に、仕事してるとかいうのがあると、逆に触れられないっていうか、ね、無職なんですっていうと、それについてちょっとね、話が膨らんだりするけど、例えばその時スーツで行ったんだけどさ、スーツで行ったらさ、仕事何してるんですかとかって別に聞かれないだよね。他のこと聞いてくる。だってこの人仕事してるの分かってるもんって。それはもうじゃあ置いといて、またね、仕事について興味があったら聞きますけど、いや、いいですよと。今日は別にお酒を飲んだりとか、おでん楽しむ会なんだから。仕事じゃなくて、じゃあ一緒に来てる友達はね、どんな関係なのとか、そういう話になってくるんだよね。仕事してる前提だから。それは一つだなと思ったけどね。まあ、そんなね、ところで。まあちょっと、いろいろブラック見極めるところのね、問題ありますけど、まあ仕事、ね、残業とかは、そこそこ。で、ただまあ、このご時世難しいけどさ、1日2時間残業あるとして、20日あるとして、 40時間ぐらいじゃない？ね。それよりも多かったらちょっと考えてもいいんじゃない？だからまあ50時間超えたら考えてもいいんじゃないかな。それ以外はまあブラックギリでいかないかななんていうところで、だからまあ30時間以上50時間の間ぐらいでまあ見極めようかなみたいなね。それ以上になっちゃったらちょっともう見極める必要もないよねと、ブラック認定ですみたいなところで、あとまあ残業代に関してはまあ出してよってね思うから、まあ出ないっていうのはなかなか厳しいけどね、うん、まあブラックだなそれはな、出るよ残業代は。その代わりその出し方、例えば1分単位で作るところ、5分単位、15分単位、1時間単位とかあるけど、でもまあまあなんだかんだ出にくい感じでも出るんだったらまあいいんじゃないのって思うし、あとはまあ土日出勤に関しては月1土曜日はしょうがないんじゃない、あるよそういう会社は多いと思う。でも日曜日まで侵食してくるのはブラックだと思っていいと思うわ。そんな感じですね。え、何とも言えないよね、入ってみないとわかんないのもあるけど、事前にわかるところ、あと今自分が働いているところでうわこれブラックだろって思ってる要素に関してはそれが嫌でやめるわけだから、そこだけはちょっと良くなるね会社を見極められればいいかななんてね思いますよというところでございます。あとラジオネーム844番さん、風俗確定おめでとう、色気ムンムンな知女にここがいいんでしょプレイをしてもらいましょうと、ね、ここがいいんでしょプレイ、ね、いただきました、ありがとうございます。そうだね、そういうのいいですね、ここがいいんでしょ、ここがいいんでしょと、ね、言われたいところは私もねソフト M なところありますからね、なかなかいいななんて思ってしまうところあります。ちょっといい場所を探してね行きたいと思っております。あとどうしようかな、読むかな、ラジオネーム、ラジオネームケロンさん、こんばんは、いつも楽しく拝聴しております。五反田って聖地じゃないですか、アフターファイブが充実しそうでとても羨ましいです。僕は五反田でアナルを開発してもらい大変充実しました。ちなみにその後に先輩とファミレスで反省会をした後、そのファミレスにマフラーを置き忘れてしまったのですが、店を出る僕らを高いヒールで追いかけてきて、わざわざ届けてくれた五反田の街のジョーの顔を一生忘れることはできませんというね、お答えいただきました、ありがとうございます。五反田の思い出ねないよ、だって働いてて五反田でそんな店入ったら大変なことになっちゃうからね、目撃談パル内藤さんってさ、この間入ってきた人さ、アナル開発してるっぽいわよみたいな、そんなんでたら困っちゃうからね。まあそんなアフターファイブはちょっと無理なんですけどもというところで、まあまあとは言いつつもね、ちょっと私も風俗解禁なりそうですからね、まあそういう選択肢の一つとしてね、ちょっと幅を広げていきたいなと思っておりますと。じゃあそんな感じで2時間過ぎてきましたねえ、どうしよう、今日も今から寝ても6時間しか寝れない、いかんな、考えなくちゃいけないのに明日のその仕事のやつ全然決まってない、いかん、ね、え、じゃああと他に喋りたかったことザザッと喋って、お便りもちょっと読めないけどもこの辺にしときますけども、俺が前から推してる YouTuber セイキンさん、ね、え、メジャーデビューしましたね、歌いい曲なんでぜひ聴いてください。YouTube の方で PV に関しては無料で見れるので、 Just Do It Now みたいなそんな名前だった気がします、う、違うかな、うん、そんなね、ちょっと違ったら嫌なんで一応見てこうか、さっき見てたから俺もね、なんだっけな、ファンだっつってんのにね全然覚えてない。いや、合ってたよ。よかった。Just Do It Now だったね。ぜひ、聞いてください。ね。なかなかかっこいいです。というところ。あと、今日他喋りたかったことなんだけども、本名のラジオ。パル内藤ではないね。 本名のラジオの方なんですけども、こちらの第3回がね配信されております。もしよかったら聞いていただけたらと思いますんでね、レディオ365っていうねところでやってますんで、ちょっと調べてみてくださいとね。これは第4回撮ったんだけどね、オープニングのトーク、そのね山手線逆走しちゃった話をしたの。目的地とね逆の方向乗っちゃったって、何喋っていくか全然わかんなって途中ね、何喋ってんだろうと思って全然軌道修正できなくて、喋りきったけどあれはまずいよって途中喋りながら心折れたもんね。だからそれがどんな感じになってるのかは第4回の放送、これは多分配信が11月17日以降とかにね配信されると思うのでね、もしよかったらこちらもね、チェックしてください。ぜひぜひどんどん考察してね私のランキングを上げてくださいというところだな。あとはそうね、本当は今週行ったところの話したかったけど、これはまた近いうちに喋りましょうか、来週とか。来週はでもね大変なんで、だから来週で、うわ全然喋ってねもったいね、いいや来週全部まとめて喋ろう。その名古屋のオフ会が来週なのでね、土曜日行って日曜日帰ってくるんだけど、帰ってくる電車が17時ぐらいに向こう出て名古屋出て、こっち帰ってくるのは8時ぐらいなんで、20時ぐらいで、そっからラジオするから、大変だなと思って来週は。だそんなんで、その時にね、今日とか、まあ、名古屋行くまでに結構吸ったもんだがあったのでね、準備段階で。それは来週ちょっとお話、まあ、オフ会の話とかもね、していけたらなと思っております。で、オフ会に関しては、オープニングというか、こういう表現も嫌ですって先週言ったんだけどね、最初に喋ったんだけどっていう表現使いたいんだよね。冒頭で喋ったけどとか、オープニングとかっていう使いたくないっていうのは、なんか俺のラジオポリシーがあるんだけどね。どうでもいいわって。ところで。で、今日ね、放送始まってすぐに言ったんだけど、名古屋のオフ会、ぜひ参加したいよって人は、掲示板の方に参加表明、ね、ちゃんとオフ会のスレッドが立ってるから、そこに書いてもらって、で、メールも送っていただけたらと思うんでね。まあ一応、木曜日の18時まで募集してます。で、それ以降になっちゃっても、来たいよって人いたら、連絡くれればね、掲示板に書いてくれてもいいし、ツイッターで直接ダイレクトメッセージくれてもいいし、言ってくれれば、なんとかします。ね。ただ、まあ、目安としてっていうことでね、募集はそこで一回切らせていただきますというところでございますんでね、もしよかったら、学生さんとか、ね、お酒は、ちゃんと飲ませないから、ね、そういうの安心して、あと、お酒弱い人もね、無理、絶対飲ませませんから、ダメって言ったら、もう、全然ジュースでね、ゲータレードで、ね、ゲータレード出してる店ねえよっていう、ね、ところですけど、マウンテンデューで、ね、私一押しドリンクマウンテンデュー飲んでもらうとか、あと女の子もぜひ来てくれたら嬉しいですけど、まあそんなのはなかなか見込めませんからね。まあそんな感じでございますと。まあ、今日も長くやってしまいましたけど、ダメだな。話すこと多すぎるんだよ。こんなに長く話したいのにさーってね、思いますけどね。どこぞのラジオじゃ、長い時間喋ってると怒られちゃうからさ、ここでしか喋れないっていうね、ところで。まあちょっと私も今日ね、寝ながら、まあ伊集院さんのラジオをね、ちょっと先々週のものを聞きながらね、あと明日仕事でね、まあちょっといる決めなくちゃいけない、そのアクションプランみたいな、考えないとなと思っておりますんでね。あとアニメ見なくちゃ、大変忙しいです。まあ、そんな感じでね、今週もこんな一週間でしたと。来週もね、いい感じで頑張っていきたいと思いますんで、35歳。こっからスタートだからね。いいスタート地点でしょ。全部、なんていうの、お膳立てがされてるというか、ね、全部スタートにちゃんと立てたなって35の時点で。だから今年結婚するよ。ね、言っとくよ。今年結婚します。 や、てかもうしないとさ、計画が間に合わないから、いろいろ。なんでね、そんな、りそな銀行から20万借りてるやつが結婚できるわけねえだろってね、ありますけど。ね、私もそう思ってます。まあ、そんなところでございますね。まあ、あと、ね、お便りに関しては、ちょっと来週、ちょっとね、結構読めなかったからね、読んでいきたいと思いますんでね。じゃ、そんな感じで、ね、今日もね、長い間お時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。